最後は教科書協会情報化専門委員会による情報提供、学習者用デジタル教科書の現状と特別支援機能についてです。
本日ですね、教科書協会から来ていただいているんですけれども、その中からですね、学習者用デジタル教科書というのが今年度からスタートし、来年度から本格的に導入されることになります。学習者用デジタル教科書というのがどういうものかということについてお話をしていただくという流れになっております。
教科書協会というのは、その名の通り、教科書の、発行している出版社の集まりでございまして、教科書協会を代表して今日は学習者用デジタル教科書の現状と特別支援機能についてというタイトルでお話しさせていただきます。学習者用デジタル教科書の現状ということで、今年度から学習者用デジタル教科書が国の法律が変わって制度化されましたという話があります。まず学習者用デジタル教科書とは何かというところなんですけれども、昨年の4月から学校教育法などが改正されまして、新しく制度化されました。その法律によると、こちら紙の教科書です。全く同じものを電磁的に記録したもの、これが学習者用デジタル教科書ということで、こちらのタブレットですね、ここに入っている電磁的に記録されたものというのが、法律の用語ですね、これが学習者用のデジタル教科書ということになります。大きな特徴を、挙げております。お話しした通り、教科書と同一のものであるということが、学習者用デジタル教科書のまず一つ目の要件になります。それから紙の教科書はですね、文部科学省の検定に基づいて作られておりますが、学習者用デジタル教科書は教科書と同一ということですので、紙の教科書を一度検定しているから、同一のものを二度目を検定しなくてよかろうということで、検定はありません。その代わり、発行者に教科書と同一であるということを必ず行うようにということが委ねられているというものになります。それから紙の教科書と併用ということで、いきなり全ての学校で学習者用デジタル教科書ばっかりが使われていくということではなく、原則として紙の教科書と併用していくということになります。それからデジタル教材との一体的な活用が効果的だと言われています。ここでいうデジタル教材というのは、教科書の内容を補足するような動画ですとかアニメーションの教材ですとか、そういったデジタルならではの教科書以外の部分ものをデジタル教材と言っておりまして、こういったものと一体的に活用すると有効だと言われております。それからデジタルの大きな特徴である特別支援への配慮、これが求められております。それから、有償で販売される教材ですという扱いです。紙の教科書と学習者デジタル教科書の関係なんですが、紙の教科書は義務教育の学校では無償で子どもたちに給与されます。右側の学習者デジタル教科書、こちらは有償の教材となりますので、多くのところでは学校や自治体の予算で購入いただくというようなことになっていくのかなというところです。そして紙の教科書と学習者デジタル教科書は同一の内容であるというものになります。そして制度の範囲というところで、紙の教科書と併用が基本となるんですが、紙の教科書は、机の中にしまわれていて、これだけを使って授業をするというのは、全部の授業時数の2分の1までと定められております。それ以外の残りの2分の1は、紙の教科書も机の上に置いて、併用するようにというようなところです。ただし特別な支援が必要な児童生徒は2分の1しか使えないということはもう意味をなさないということになってしまうので、特別支援の対象の児童生徒は全ての時間で紙の教科書を使わずに学習者用デジタル教科書を使って学習授業をすることができるというようなものです。そのため私たちが作る学習者用デジタル教科書は特別支援の配慮が求められているということになります。自動車用のデジタル教科書の普及率、これは文部科学省さんの調査の、グラフを作ったものです。小学校は 56%、 中学校 61%、 高校 19.2% ということで、だんだんと、指導者用は、現場に定着しつつあるということが、見て取れます。では学習者用のデジタル教科書どうかというと、残念ながらまだ 10% に満たない状況です。 これはですね、学校にやはり端末がない、環境がないというところから、学習者はまだこれからというような状況なのかなというところです。こちら文部科学省さんのホームページに出ている資料なんですけれども、アドウェアを国が大量に予算をつけて学校に入れていこうではないかという計画です。児童生徒の一人一台のコンピューターを実現、それから高速大容量の通信ネットワークを配備、このあたりを国が予算をつけて配備していくということが発表されておりますので、この環境整備に伴って学習者用デジタル教科書もこれから入っていくのかなというような状況かなと思います。では学習者用デジタル教科書の発行の比率というのをまとめた円グラフです。小学校のものです。今年度から制度化されましたので、今年度からデジタル教科書発行があるんですが、実は学習者用デジタル教科書を発行する、発行しない、これは教科書の発行者に委ねられた任意の事項です。ですので学習者用デジタル教科書が発行されていない教科書もあると。教科書4年に1回の改定になりまして、令和2年度版ですね、この4月から小学校4年に1回の大きな改定がありますので、各発行者がそこに合わせてデジタル教科書を作っているということで、この4月からは 94% が教科書が学習者用デジタル教科書として提供されていくというようなことになっております。それから学習者用デジタル教科書の目的ということで大きく2つ示されているかなと思います。1つ目は新たな学びの実現ということで、新しい学習指導要領の、大きなテーマともいえる主体的対話的で深い学びの実現、それから2番目は特別支援の目的ですね、誰もが学びやすい教科書、この新しい学びと特別支援、この2つを目的に学習者用デジタル教科書が始まっているのかなというところです。じゃあ学習者用デジタル教科書特別支援でどういった機能が主になるんだろうかというところで、私たち教科書協会でも教科書発行者集まっておりますので、みんなで話をしました。だいたいこの4つが主なところかなというところで、文字色背景色が変更できます、イフローの表示があります、振り仮名の表示があります、音声読み上げ、機械音声での読み上げがありますと、教科書発行者によって採用しているビューアーが、異なって複数の種類がありますので、全ての学習者デジタル教科書に等しくこの機能があるわけではなく、教科書の発行者によってこの機能があればこの機能はない、あるいはある教科ではこの機能はない、あるいは別の特別支援の目的の機能がある、そんな多少のばらつきはありますが、大きくやっぱりこの4つがまずは大事だよねということで、始めております。私たち教科書協会で、学習者デジタル教科書のガイドブックというものを、作っておりまして、先生方に学習者デジタル教科書を知っていただくためのガイドブックです。そこの中にもこの4つが特別支援の主な機能として書かれています。ちなみにこちらは教科書協会 の, ウェブサイトに掲載されておりますので、興味がある方は後ほど検索していただければ PDF をダウンロードして見ていただくことができます。以上で説明を終えたいと思います。ありがとうございました。
拡大教科書のあり方に関する公開シンポジウムについては、慶応義塾大学経済学部中野研究室ホームページで過去のシンポジウムも含め見ることができます。ホームページアドレスはすべて小文字で http://web.econ.keio.ac.jp/staff/nakanoy/ になります。